こんばんは。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木康介です。木曜日が5週ある月だけお送りする5週目スペシャルはですね、僕の一人喋りをお楽しみください。今回も東京都あきる野市のキャンプ場からデイキャンプの模様をお送りしております。もうね、聞いてる皆さんは8月がもう終わりそうな頃だと思うんですけれども、僕はですね、5月の中旬ですね、夕方18時で晩御飯を食べて焚き火を見てゆったりしているんですけれども、
ちなみにこれ未来日記になっちゃいますけど、
はい、
今5月の中頃です。
そうですね、
この放送は8月の5週目スペシャルです。
はい、
この夏どんな予定なんですか？
8月何してるんだろう。やっぱ僕らの職業ってこう1ヶ月先も見えないっていうか、でも忙しくあってほしいですね。
仕事以外では？
仕事以外では、でも夏らしいことしてたいですよね。さすがに海とか、徐々にアウトドア男になりつつあるんで。
じゃあ今年はどっか海に一度は行くということで、
はい、
それをじゃあその次の5週目スペシャルの時に答え合わせしましょうか。
そうですね、行ってるかな海。水着も持ってないですもん。
水着を買いに行くとこから始めなきゃいけない。
そうですね。
どんな水着がいいんですか？
なんか派手なやつがいいですね。
わー、総柄。スイカの総柄似合いそう。
スイカの総柄、蛍光色とか良くないですか？水色とか。
いや、真っ白なんで先に焼けないと似合
わない。それでビキニとかだったらいいと思います。
ビキニ。いや、もうやばい
っ
すよ、
蛍光色のブーメランパンツ。
ちょっとあっても声かけないかも。
色白の男の人が。
それで日焼け跡ができるのが一番いいですね。この子普段どんなパンツ履いてんだみたいな。いや、いいっすね。海行きます。
はい、
ぜひ8月の鈴木康介、海行っててください。願っております。で、ここで1曲を紹介いたします。ラジオネーム、今度生配信でハイボール飲もうさんからのリクエストです。メゾンデでチアーズ、フィーチャリング谷由紀、菅原圭です。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
お送りしたのはメゾンデでチアーズ、フィーチャリング谷由紀、菅原圭でした。それではですね、焚き火を見ながら企画があるということなんですけども、小林さん、何をしますか？
今日はですね、
はい、
キャンプ中の鈴木康介に聞く30の質問を聞いていきたいと思います。
テンポよくいきたいですね。
いいですか？
はい。
名前は？
鈴木康介です。
生年月日は？
1997年12月19日生まれです。
出身地は？
愛知県豊川市です。
家族構成を？
父、母、僕、弟です。
ニックネームは？
こうちゃん。
好きな食べ物は？
ケバブ。
嫌いな食べ物は？
パクチーです。
憧れの芸能人？
市原隼人さん。
好きな女性のタイプは？
自分をしっかり持っている人。
尊敬する人？
父親。
朝一番最初にすることは？
体重計に乗ります。
お風呂で一番最初に洗うのはどこ？
一番本当最初はクレンジングオイルで顔を洗います。で、体を洗うのはお腹から洗います。
寝る時のポーズは？
横向きの、右横向きですね。
朝と夜どっちが得意？
夜行性です。
趣味は？
野球観戦ですね。
特技は？
サッカーできます。
持っている資格は？
普通自動車免許ですのみ。
自分の性格を一言で表すと？
マイペース。
自分の欠点は？
集中力がない。
休日の過ごし方は？
昼まで寝る。
子どもの頃はどんな少年だった？
陰キャラです。
学生時代の好きな学科は？
数学です。
役者になって一番嬉しかったこと？
やっぱりこう自分の演技でこう泣いたり笑ったりお客さんがしてくれたことですね。
役者になっていなかったら今何をしている？
警察官です。
苦手なことは？
踊ることです。
今一番行ってみたいところは？
沖縄です。
今一番努力していることは？
滑舌練習です。
誰にも負けないということは？
笑顔です。
今何を考えてる？
緊張するなって思います。なんか緊張するな。
面接そうだのよ、もうこの絵面が、ね、ね、
面接見て。
座右の銘は
一生懸命です。
以上です。
ありがとうございます。面接でしたね。
めっちゃ面接。
圧迫面接？そんなことないじゃんね。ちょっとじゃあ掘り下げて聞いてみましょうか。
はい、ありがとうございます。
朝一番にやることが体重計になること？
なんかルーティンですね。
朝起きてトイレ行って体重計乗るんですか？
体重計乗ります。まずトイレで全部流して軽くして乗って、気に食わなかったら半身浴してもう一回乗ります。なんか数字が好きなんですよね、体重の。
お風呂で一番最初に洗うのはクレンジングオイル、まあ、
クレンジングオイルはメイクしててもしてなくても絶対こうやる方がいいよって言われて、しかも濡らしちゃダメなんですよね、クレンジングオイルって。なんかちょっと毛穴が広がったなって感じで、こう顔から一番にやりますね。で体はなんかお腹から泡立てます。こうやってやって、このままこうやって、あの、こうやってしか言ってない。
手で洗うんですか？
あ、手で。
たわしみたいなの使わないで、
たわしみたいのが使う日と使わない日があります。こうボディーソープを2プッシュぐらいして泡立ててお腹にポンって乗せます。
でお腹でもっと泡立て
る。泡立てて、そこからこう洗っていきます。
あとマイペースですか？
マイペースですね。なんか全部のこと先延ばしにしがちですね。
それマイペース
の？マイペースって言わないのかな。
欠点は集中力がないこと。
集中力ないですね。もう本当にないです。10分に1回は休憩しないとみたいな。台本とかやってても、しかもなんか物事やってても違うこと考えたらその物事全部忘れちゃいますね。
子供の頃どんな少年だった？陰キャ。
陰キャですよ。めっちゃ人前に出るのマジ嫌でしたもん。
もうなるべく目立たないように。
もうなるべく、だからこのクラブ入らないといけないって時も映画鑑賞会ってのがあって、もう月に1回しか活動がない。もうそれだけで入ったりとかして、あんまりこう関わりたくもなかったし、発表会とかもない、なんかそういうのばっかり選んでたんで、陰キャラでしたね、俗に言う。
で役者になってなかったら警察官。
警察官ですね。これもなんか僕めっちゃヤンキーに絡まれてたんですよ、ずっと。豊橋ってこう治安悪くて、というかもうすごい僕狙われやすいんですよ、なんか金出せやみたいな祭りとかで。もう警官がなんか立ち向かってる姿見て、それにオロオロしてるヤンキーを見て、あれ警官だったら舐められないわと思って、それで警察官になりたかったですね。
そういう理由だったの。
はい。
そして努力していることは滑舌。
あ、滑舌。それこそ朗読劇やったんですけど、やっぱ噛むのって一番怖いんですよ。でもうラジオで僕噛み噛みじゃないですか。だからちょっと滑舌トレーニング毎朝やってますね。あいうえお、ゆえおは、うえおはいみたいな、ずっとひたすらやって、だんだんちょっと徐々に良くなってきたっちゃ来たんですけど、まだ噛みますね、めちゃくちゃ。
そして誰にも負けないことは笑顔。
はい、はい、笑顔です。
やっぱりこう笑顔の練習をしてますね。
そうですね、笑顔の練習の成果があって、苦手なことから得意なことになりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、いいですね。なんか自分のことも見つめ直せる感じがして。それではちょっとここで一曲曲を紹介したいと思います。ラジオネームのシュウさんからのリクエストです。ストーンズでジャポニカスタイルです。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
ストーンズでジャポニカスタイルでした。アイディアタイム GoTo800、ありがとうございます。
コーナータイトル
だった。なんか僕もあれこんな感じだったっけなと。
おすすめコーナーみたいな。
おすすめ、なんかすいません、ダサくしちゃった。ちょっと気を取り直して、かっこいい方がいいですよね。
はい、
アイディアタイム GoTo800。このコーナーはロゴスからアウトドアで役立つアイテムやとっておきの情報を紹介するアイデアタイム GoTo800 です。今回はね、このキャンプ場から。このコーナーのパートナーはですね、ロゴス公式インスタグラマーのどっちゃんと一緒にお届けします。
お願いします。
よろしくお願いします。どっちゃん、
はい、
今日は何を紹介してくれますか？
今焚き火が目の前でいい感じに燃えてるので、はい、この火をうまく使って今日はちょっとポップコーンに挑戦してもらおうかなと思って。
ポップコーンですか？
ロゴスからポップコーン豆が出てるんです。
かわいいコーヒー豆かと思いました。
そうなんです、コーヒー豆と同じパッケージでこう小窓になってる中から見えるのがこうポップコーン豆で、
すごい。
これを炭火もも焼き器でゆさゆさしながらちょっとお話できたらなと思ってます。
あ、結構ずっしり重たいですね。いいですね、キャンプ場でポップコーンはすごい、はい、
よくやりますか？
やったことないですポップコーンをなんかお皿の上にのなんかアルミのやつはたまに家でやったりとかするんですけど、キャンプ場でポップコーン初めてですね。
そう、あの銀のやつは中に油も入ってるんでオイリーなポップコーンになるんですけど、はい、今回炭火もも焼き器アミアミなだけなんで全くノンオイルでヘルシー。
ヘルシーな、うわー、はい、いいっすね。じゃ早速やっていきますか。
はい、開けて
ください。難しいって聞いたんですか？
はい、
結構難しいんですか？
喋ることに没頭するコウスケ君にとってはめっちゃ難しい
コーヒー焙煎の時もね、
しっかりこうねやんないと豆が焦げちゃうともう外れなくなっちゃうんで。
あ、なんか
匂います？
あんま匂わないです。
そうですよね
ちょっと入れていきます。
もう全部ダラダラ。
全部いいですか？はい、
コツは何ですか？
もうずっと遠火でゆっくり火を入れること。
あ、遠火なんですね。
じゃダメです、焦がしちゃダメです。
じゃあ結構浮かしたまま、はい、それではポップコーンを焼いていくっていうんですか、これは。
うん、あぶるというか
炙っていく、
うん、は
ポップしていく。
ポップコーンをじゃあ
いる
いっていきます。この焚き火でポップコーンを、
はい、もうちょい近めで大丈夫です。
いっていきます。
コーヒー豆思い出します
ね思い出しますね。てか止まっちゃうんですよね、これが。
そうなんですよね。
なんか今日いけそうな気がする。
お、
じゃあここで一回
お尻から揺れてる
体でを揺らして
ここで一度お話をしてもいいですか？
はい、
おそらそらさんから。
はい、おそらさん、こんばんは。
外食しに行くところが結構固定していて、
はい、
同じ違うメニューを食べたいのに結局同じメニューを頼んでしまいますが、どうしたらいいと思いますが。
いや、僕も全く一緒っす。
あんま冒険しないですね。
冒険しないですね。
止まったよ。
あ、やばい、
早いよ。
早い僕すき家めっちゃ行くんですよ。絶対高菜明太マヨっすね。それ以外絶対食べないっす。だから
すき家なんてあの季節限定の出るじゃない。
いや、挑戦しないっすね。美味しいって聞いても食べないですね。
昔からですか？
昔からです。マック行っても基本ビッグマック、チキンタツタだけ食べますね。それ以外はなんかこれ今日はこれにしてみようとか絶対ないですね。だからめっちゃわかります、その質問。同じです、僕も。逆に教えてほしいですすいません、全然答えになってないけど
それでいいってことですかね。
それでいいんじゃないですかね。だって結局挑戦していや高菜明太にしときゃよかったってなるのはやっぱショックじゃないですか。高菜明太だったら間違いないんで、うん、もう手が痛くなってきたアマちゃんですね。
もうちょい下がいいな。
挑戦しますか、小林さんは。
常に挑戦するまず限定って書いてあるものから頼むタイプ。
はあ、なんか小林さん
ぽいどうしたらそういう感じになるのかな。失敗はするんですか、それで。
しますします。
うわ、美味しくないみたいな、
うん、でもしょうがない。失敗したら次また挑戦すればいいじゃない。
もうケチなからかすかね、もったいないって思っちゃうんですね。
でもその失敗は別に単なる失敗じゃないじゃないですか。経験値が1個増えたっていう。
あ、例えば
失敗だと思わない、そのまずかったとしても
挑戦なんですね、
うん、あ、知らないことを一個知ることの方が楽しいなと思う。
確かにこう挑戦しないとトークできないですよね、うん、話す内容として、うん、高菜明太の話しかできないですもん、スキヤトークになっても
コンビニ行っておにぎりを選ぶときに、はい、意外に私時間かかるんですよ。
あ、
迷うから。新しい味とかで、でも大体朝とかコンビニに行って、
はい、
みんなバババっていつもの買うじゃないですか。
僕いつも味玉のやつですね。あれ、あ 味玉しか食べないですね、おにぎり。あれ3つとか食べます。だってラジオ収録が朝10時とかからスタートじゃないですか、9時半ぐらいに駅着いて、コンビニであの味玉のやつ3つ買って、下の神社みたいなのがあるじゃないですか、あそこで一人座って食べてます朝。で3つ食べて上に上がってますスタジオに。
そうだ、だからまだできませんかねポップコーンは。
ちょっとやりましょうか。ちょっとまだ遠いすぎるのが、近すぎると焦げちゃったり、
これでグローブもらってい
い、ポップコーンがこう白くはぜてるじゃないですか。そうすると燃え出しちゃうんで、そこが難しいんですよ。
ちょっとねポップコーンがまだまだ一個もポップコーンの気配がゼロなので、まだ時間かかりそうなので、ここで一曲を紹介します。高橋優さんで明日はきっといい日になるです。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
高橋優さんで明日はきっといい日になるでした。来た来た来た来た。
ゲストさん、これポップコーンのコツは何ですか？
コツはですね、なんか中華鍋みたい
な。
近づけながらも遠ざけながら、ちょっと様子を見ながら、ポップコーンとこう語らい合いながらこう行ってあげる
とか。語らい合いながらですね。あのポップコーンとは語らえる感じですか？
そうですそうですそうです。語り合える感じ。
受けないように。
そうですね。まだあの外せない豆があったりするんですけど。これ全部ポップコーンにしようとし欲張りすぎると、あの結構火が移ってこう炎上がったりするので。
いいね、
すごい、なんかチャーハン作ってるみたいですね。すごい、
カゴパンパン、
すごいすごいすごい。
わあ、ポップしてる、ポップしてる、
ポップポップ。
蓋が開いちゃうぐらいにもう、
ちょ待って、
すげえ、
トングトングトング、
これが正真正銘のポップコーンですね。すごい、
今オリーブオイルちょっと垂らしてあげないと味が乗らないから。
オリーブオイルください。
やっぱオリーブオイルがあると付着しやすいってことなんですか？
そうです、油があった方が味が乗りやすい。
この方が付着されてる。今味なしのやつも食べてみていいですか？
うん、ぜひ。
食べたことないですもんね。出来たていただきます。あ、でも香ばしいですね。
今紙袋の中に出来たてのポップコーンとオリーブオイルとマキシム入れたんで、はい、フリフリしてください。
楽しいやつだ、シャカシャカの。振っていきます、
はい、
なんかめっちゃ漏れてる、
うん、オリーブオイルが。
あ、なんかオリーブオイルのいい香りがしてきた。どうですかね、混ざったかな。
ちょっと食べてみてください。
うわー、めっちゃいい香りする。
うわ、
じゃあいただきます。あ、おいしい、
おいしい、
はい、すごい酸味、酸味っていうかなんかスパイスが効いてて、出来たてあったかい、なんか違いますね他のやつとは。
出来たてのポップコーンってやっぱおいしいですよね。
おいしいですね、はい、うんうん、なんかオイリーな感じもそんななくて、うんうんうん、口の中で溶ける感じがしておいしいですね。
よかったです、成功して。
まあこれはおつまみですね。これも一応炙りですもんね。
一応そうですね、炙り。
そうか、炙りまだ放送してないですよね、
うん、炙りの予告してください。
あ、ちらっとねこの炙りって言っちゃったんですけど、9月の後半の放送回でですね、僕が実際にビールに合う炙り選手権っていうものをやったので、もう普段ねこんな炙りしないだろうってものをね結構炙ってめちゃくちゃいろんな発見があったので、ぜひ皆さん、しかもね真似できるものでやってるんで、ぜひ皆さん楽しみにしててください。9月後半です、はい。でもなんか家でもポップコーンやったことあるんですけど、やっぱ炭火でやると全然違いますよね、うん、香りも。
まあ無味なんでカレー粉とかでもいいし、うん、粉チーとカレー粉とかいろいろ無限大。
なんかオリーブオイルがすごいいいなと思って。
罪悪感がないですよね。
罪悪感ないですね、
なんかこう、はい、体に悪くないんだなっていう気がして、う
んうん、ぜひ皆さんこのポップコーンやってみてください。今日紹介した商品はロゴスポップコーンと炭火桃焼き器です。こちらの商品はロゴス店頭にも売ってますので、皆さんお手に取ってみてみてください。ではここで1曲を紹介します。サザンオールスターズで真夏の果実です。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
サザンオールスターズで真夏の果実でした。ロゴスプレゼンツキャンプラジオは鈴木光介がお送りしています。8月の5週目スペシャルはいかがでしたでしょうか。いやね、もう夜になってきましたね、うん、ちょっとまだ時間があるので、ちょっと質問にお答えしようかなと思います、はい、すごいあの朗読劇とか、あと僕の SNS で告知したんですけれども、
うんうん、朗読劇はどうだったんですか？
あ、朗読劇
ちょっと前の話になってしまいましたが、
そうですね、
朗読劇はどうだったんですか？
あの本当1日だけで終わるという、1日2公演やっても終了っていう、慣れてきてやっと公演が終わりっていう なんかもっとやりたかったなっていうのが本音ですけど、でも久しぶりにこう1年ぶりに皆さんの前でこうお芝居するってなってめちゃくちゃ楽しかったですね。なんか距離もすごく近くて、最前列の方は2メートルぐらい先で手が震えてるのが見えましたって言われて、ちょっと結構恥ずかしかったですね。またねこう皆さん前でこう舞台とか朗読劇などできたらいいなと思っております。頑張ります。なのでそこで皆さん告知をさせていただいて、そしたらすごく皆さんが そこからあの質問
ものすごいたくさん応募いただきました。やってくださって、ね、
短い期間ですけどたくさんの応募がありました、
うん、はい、ありがとうございます。
では、聞いてみます。
はい、
バリアードさんから。
バリアードさんこんばんは。
アウトドアロケ待ってました。2度目が思ったよりも早くて嬉しいです。今回コウスケ君が一番楽しみなメニューは何ですか。いいお天気で星が見えるといいですね。楽しいキャンプになりますように。エンジョイアウティングといただきました。今回のキャンプで一番楽しみにしていたのメニューは何ですか。
やっぱ焚き火ですね。あとは なくなっちゃったんですけど、カタカナ禁止ゲーム。
カタカナやりますこれ。
結構面白いんですよ。
エンディングもダメだ。エンディングまで最後までカタカナなし。
カタカナダメ。じゃあもうロゴスもダメですね。
あ、どうやって終われば、ね、カエデマークの外で使う用具
会社
地味にね、これなんか面白そうってちょっと楽しみにしてて、まあ、結構ね時間がなかったので、まあ、これはいっかってなっちゃったんですけれども、
いや、じゃあ今から
今からスタートしますか、うんうん、じゃ僕とどっちゃんがカタカナを使ったら負けということで、
はい、
用意スタートもなんですね。用意始め。
お、すごい。
今日はどうでした、この野外活動みたいな。
野外活動ね、お天気にも恵まれて、
はい、
焚き火もちゃんとできて、
できて
よかったです。
いや、そうですね、
この秋川渓谷は、
はい、
あの、まあ、今日はね、私有地で個人宅の方の ご自宅をご自宅というか、まあ、キャンプ場をや営業を
聞かなかった
んですけど、あの駅の五日市
武蔵
五日市駅のすぐそばに電車で行ける野営場もあったり、
ありましたね。
川のほとりなんかでも、あの野営飲食ができたりする、
うん、飲食しかも徒歩5分ぐらいでしたね、駅から、
うんうん、
だから僕運転あまりしないので、あの駅近のとこすごく探してたので、うん、すごく、ね、いいなと思いました。だから行ってみたいですね今度、うん、あの自由な時間で休みの日にね行ってみたいですね。
じゃあそんな状況の中で質問を答えてもらいましょう。
ありがとうございます。
これもカタカナ禁止。
もちろんです。もうこれ番組終わるまでカタカナ禁止。ナソオカンさんから。
ナソオカンさんこんばんは、はい。
夜中目が覚めた時に携帯を見てしまい眠れなくなってしまうことがありますが、
あります。
コウスケさんは目が覚めた時にどうしてますか。
めちゃくちゃ僕も目覚めちゃいますね。 LINE とか、
ファイブ罰ゲーム何でしたっけ。小林さん
恥ずかしい過去を言うみたいな、うん、
恥ずかしい過去を言う。え、なんだろう。え、あります、恥ずかしい過去。
ありますよ。恥ずかしいから言わないですよ。
え、あるかな。恥ずかしい、恥ずかしいことばっかすぎて。小林さんもご存知だと思うんですけれども、漢字間違いがすごいじゃないですか、うん、一回あの時代劇のドラマがあって、今父にお会いしましたっていうセリフがあって、もう大人も本当50人ぐらいスタッフさんがいて、その前でコンプって呼んだんですよ。今父をコンプコンプに今会ってきましたっつって、みんなもうなんかハテナってなってて、
ハテナですよね。
あの、どういうことですか、コンプってどういう意味ですかね。NHK のドラマ、あ、いや、これってコンプじゃないですかみたいな。いや、今父にお会いしたですっていう、めちゃくちゃ恥ずかしい思いをありましたね。恥ずかしい思い、これは本当にちゃんと調べてきたはずなのに何もやってきてないやつみたいになっちゃってしまったので。
脚本に点が打ってないからですね。
今のは
いや、言うべきでしたって、嘘ですけど、もう恥ずかしかったですねあれは。
質問なんでしょう。
なんか夜目が覚めてしまった、
ね、目が覚めますね、はい、もう通知が来て携帯電話を見るだけでもすごく目が覚めてしまうので逆に改善のしようないですよね。小林さんも寝れないじゃないですか、
う
ん、
私も寝れないときは無理して寝ないっていう。
あ、まあ、そういう
寝れないんだから起きてればいいんじゃない、ただそれだけ、うんうんうん、
ただそれだけ
あ、もう8月の放送の時にちらっと言ったんですけど川の音を流してるんですよ、うん、あの音が出る機械で
例のやつですね。
例のそこをやると川の音を聞くと結構落ち着きますね。で結構寝れたりするので、うん、寝れなくなっちゃったと思ったら流してって言ってあの川の音流してみるのはどうですかね、うん、ぜひやってみてください。
なんかじゃあ心を落ち着けるってことです
ね。そうですね。やったりしますか。
私いつも落語を流して。
へ
ー。うちもあの喋る機会がいるんで、はい、あの落語流してって言って落語のこの会話の意味を考えながらこう頭使ってるとだんだん眠くなってくるから、なんかその会話を聞きながら
楽しくなってどんどん目が覚めるじゃないですか。
確かに。
いやなんか心地よく、ね、眠りに私はつける。
どうやって消すんですか。
いや15分後に消してってお願いする。
あ、お願いするんですね、うん、
先にお願いしとくと
15分で寝れるんだ。
私結構すぐに
眠
りにつけるタイプなんで。
緊張とかしててもですか。
あんまり緊張しないかもしれないそんな社会人で緊張することってあんまり。
旅行先で寝れないとかこう、
あ、
海外とか
明るいと寝れない。
どこ行ったんでしたっけ。
海外、
はい、
新婚旅行は地中海を船で一周しました。
うまっ、すごい
今言わせようとして、
ね、めっちゃ引っ掛けに来てるから
地中海一周、その時も寝れたんですね。
爆睡でしたね。
すごい。寝れないですよね絶対旅行先とか。
別に寝なくてもいいと思う
まあその才能羨ましいですけどね。
まあでも割り切った方がいいかもですよね。
それ寝れないと言って寝なきゃ寝れない、どうしようと思うから不安になる。
うんうん、うんうん、確かに確かに。
今日は寝れないな、
もう諦めよう。なので結論、寝れないと思ったら寝ないっていう、
うん、
割り切ることですね。それが一番ストレスをためない。
あもう
うわ警戒心ず
全くなかった。めっちゃ今か止まってたらストレス
うわ
じゃあ何が来るかな。
コスケ君の恥ずかしい話をして今週は終わりたいと思います。
もう一個恥ずかしい話なんだろう。あります。
あるんだ
あのトイレ行ってウィングレスの舞台なんですけど、出るときにチャック全開でした。
舞台から出たときに、
はい、途中で気づきました。
うわ、でどうしたんですか。
もう上げれないからもうなんかまた閉じ目にして絶対見えないように。うわ、ありますあります。しかも1回2回とかじゃないです、4回ぐらいチャック全開になりました。
えチャックじゃなくてこう下ろすタイプにしてもらって、ゴム
いやでもずっと英語言ってましたね今、うん、カタカナ
めちゃくちゃ言ってた
チャックってなんて言えばいいんですか。
なんだろう、
ジッパー。
ジッパーもダメだ
なんだろう、
なんだろうな。
扉
あ、社会の窓、
社会の窓、
用語がありましたね。このための用語かもしれないですね。
カタカ
ナ禁止ゲーム面白いですね。
面白い。
僕だけです負けてんのそろそろお時間がやってきてしまいました。ちょっと恥ずかしい話をね2つ使われるかわからないんですけれどもなるべくねあの使ってほしくないみたいな気持ちはある。
使いますよ。
使いますかちょっとまあ醜態をさらしたので、ぜひリスナーの方も恥ずかしい経験したらちょっとこっそりなんかお悩み相談とかでね告白してくださると偽名でいいのでぜひ皆さん教えてください。本日は5週目スペシャルどうでしたでしょうか。またね次回は10月ですね。それまで皆さん楽しみに待っていてください。それでは本日はこの辺でありがとうございました。 さようなら。この後はロゴスからのお知らせです。
全国のロゴスショップでは2025年の新製品を一足早く数量限定で発売中です。8月29日発売の新製品発売第2弾では、この夏から大活躍すること間違いなしの木陰メッシュシリーズやスマートガーデンシリーズから、丈夫なユーカリ素材のテーブル、テスリンメッシュを座面に用いたチェアなどが登場します。すべて数量限定の発売です。気になるアイテムは早めにチェックしてください。8月16日更新の特集企画は、おいしい秋はキャンプにあるをテーマにお届けします。連日の猛暑に秋が待ち遠しいという方も多いのではないでしょうか。秋は旬な食べ物が盛りだくさんで、虫も少ない季節になり、家族でのキャンプはもちろん、ソロキャンプも盛んになります。そんな時期におすすめ、外ご飯をより楽しめる調理グッズの紹介をします。詳しくはロゴス公式ホームページの特集企画をご覧ください。秋からのキャンプにぴったりな秋セットを9月4日から数量限定で販売します。ロゴスの人気アイテムであるシュラフやチェアなどがセットになって、お得な価格で購入できるチャンスです。詳しくはロゴス公式ホームページの特集企画をご覧ください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木浩介でした。